こんにちは、 UIT のテオです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT インサイド、今週も始めたいと思います。今回は Google I.O. 2025年のテーマに話していきます。濱田さん、津村さん、森本さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、今日はなんと現地から Google I.O. の現地のマウンテンビューからエピソードを収録します。で、一緒に Google I.O. に来ている LINE Yahoo のフロントエンドの加藤なんですけど、3人が参加していただけているので結構嬉しいことですけど、一人一人ちょっと自己紹介していただけますか。
はい、トップページと全社のフロントエンドを統括している濱田と言います。よろしくお願いします。
ヤフー知恵袋のフロントエンドを担当しています津村です。よろしくお願いします。
あ、知恵袋の森本です。お願いします。
Google I.O. ですね、なんか Google 社の年に1回ある、すごくでかいイベントなんですけど、多分きっと皆さんもなんかニュースとか YouTube でキーノートを見たと思いますが、なんか軽くその Google I.O. の現地に参加ができたので軽く感想を皆さんにぜひ聞きたいなと思いましたけど、一番印象に残ったアナウンスとかニュースって何ですか。濱田さん、何がありましたか。
そうですね、たくさんあったんです。もちろんジェミナイの新しいバージョンのジェミナイも使ってみたいなと思ってるんですけど、私が一番気になったのは検索に新しく入った AI モードですね。これまで検索っていうのはワードを入力して、その検索結果を自分で選んで、そのユーザーが選んだ結果を見るっていうのが一般的だったんですけど、ついに待望ですかね、検索したものをそのまま AI が答えるというモードが入りました。どういうふうに入ったかっていうのは、検索って Google で検索するとタブが出てくると思うんですけど、例えば画像とか、あとはグルメなんかもありましたっけ。そのタブを選択することでいろんなジャンルに切り替わるんですけど、その一つのジャンルの中に AI モードが入るっていう形で統合されたっていうのがすごい新しい機能だったなと思います。
そうですね、この検索のタブが増えることはなかなかないので、なんか結構でかいアナウンスでしたね。個人的にはジェミニライブ、 Google が今開発中の AI エージェントで、実際にジェミナイのアプリで使ってみることができるんですけど、そのジェミナイライブが一番印象に残っていて、もう本当に普通に他の人と話しているように AI エージェントと話して、なんかいろんなものを解説してもらったりで、将来的になんか注文とかホテルの予約とかもきっと任せられることができそうなので、これはすごいなって思いました。
そうですね、
森本さん的に一番印象に残ったものは何ですか。
やっぱり Android XR がね、やっぱりなんといっても久々のなんかあれじゃないですか、ハードウェアのアナウンスって久々ですよね、 Google I.O.
で。そうですね、
これでハードウェアのアナウンスもされたのと、かつやっぱり年内発売っていうこのところも、結構その何ですか、ローンチ日も、もちろん US だけだと思うんですけどねだと思うんですけど、このローンチ日まで出てるっていうのも結構熱いなっていうところは思いました。で、今回Android XR に関しては2個発表されていて、ヘッドセット型のムーハンと、あとはグラス型の2つ出てきたんですけど、ムーハンの方もグラス型の方も両方試せるブースが、あったんですけど、ムーハンの方がね人気でして、多分今回行ったメンバー誰もテストできてないですよね。
そうですね、
予約がね半端なかったですね。列も半端ないし予約のスピードも、今回 Google I.O. って2日間あったんですけど、初日の多分午前中ぐらいに全枠埋まったぐらいの感じだったりとか、あとそのブース自体で、遠目からもう見えるんですよ。どんな感じのものなのかなってムーハン見れる感じなんですけど、写真すら撮ろうとすると、NO! ってね、めっちゃ怒られるっていう感じでしたね。はい、サイズ的には完全にビジョンプロぐらいでかそうだったのと、つけてる人も重そうだったんで、やっぱりヘッドセット型って結構大変そうだなっていうのは感想レベルですけど、思いましたっていう感じですね。で、そう、グラス型の方もちょっと話したいんですけど、グラス型に関しては、今出てるメタとレイバンのものと同じような感じで、スピーカーとマイクと、あとはカメラがついているだけじゃなくて、小さなディスプレイがついてるっていうような感じになってました。なので、よりリッチなものを体験とかを提供できるっていうような感じになっていて、例えば、Google マップとかの方向とか、 みたいなものを、例えば上向いてる時には地図が出てるんですけど、下見て道路を見ると、要は下に矢印が出て、まあ、ディレクションというか、こっち行ってっていうのが、道を見るだけで分かるとっていうような体験がまあできたりとか、あとはやっぱりジェミニの機能とかをいろいろ使ってたりするんで、例えばどこどこに付箋、どこどこにカップを置いたのはどの部屋だったみたいなこととか、まあ、どこどこで持ってたコーヒーショップのコーヒーのメーカーというか、どこのコーヒーのやつ持ってましたかみたいなこと聞いてもできるみたいなのがありましたとかですね。
でも本当にすごい印象に残ってます、はい、なんか今でも買いたいなって。
そうですね。
すごい思いました。
で、まあ、テストしてみた感じは、まあまあ、まあまあ、なんていうか、90秒しかなかったですけど、まあ、そこそこちゃんと動いてるなっていう感じは、はい、ありましたね。はい、
完成度高かったですね。
そうですね。さすが年内出るっていうだけあって、結構いいレベルまでになってたかなと思ってて、あとは、個人的に気になってるのが、今回、ジェントルモンスターとコラボというか、のデザインになるので、どんなデザインのグラスが出るのかっていうのと、あと僕みたく僕メガネかけてるんですけど、視力が悪い人は、あれ、今回のデモ機は完全にプロトタイプのものだったんですけど、デモ機の場合だと後ろにもう一つ矯正用のグラスを入れて、グラス2枚にしないと使えないような感じになったんですけど、これが実際販売される時にはどんな感じになるのか、まあ気になっているところではありますね。
レンズの中に見えるモニターみたいなのが埋め込まれていたので、うん、視力で交換した時にどうそれを対応していくのかっていうのは私は気になりました。
そうなんですよ。だから多分視力悪い人がそのままかけると多分ボヤボヤした画面しか見えないので、なんで視力矯正必須なのかなっていうのはちょっと思ってて、気になってるところでございます、
う
ん、はい。
そうですね。で多分もう今話してる内容でもう分かっていると思いますけど、結構今回の IO はプロダクトのアナウンスが多かったですね。昔は割とピュアな開発者向けのカンファレンスだったんですけど、なんかどんどんプロダクトのアナウンスが増えていて、まあでも僕たちもちろん開発者としてこのカンファレンスに行ってきたので、一番気になってたものは、ウェブ開発に関わるアナウンスですね。これから一番メジャーなウェブのアナウンスについて一個一個ちょっと触れてみたいなと思いますが、まず今回ビルトイン AI、Chrome の中に含まれた AI モデルなんですね。それがもう前回の IO で発表されていて、今後 Chrome でそういうモデルが提供されていて、Web JavaScript の API からそのモデルが呼び出せるようになるっていうことはもう実は去年の IO で発表されたんですけど、その API に何個かの変更が今回に発表されたんですけど、津村さん、その説明お願いしても大丈夫でしょうか。
はい、今回マルチモーダルなプロンプト API が発表されたんですけれど、画像や音声とかを入力として与えられるようになったんで、それを、例えば音声とかを説明するテキストを出したりとか、あとは画像を説明したりっていうのができるようになったりして、なんかアクセシビリティのところとかで使えそうだなってちょっと思ったりとか、あとはプルーフリーダーとかだと文章を書いたりするのの構成とかをやってくれるもので、ちょっとだけデモで見せていただいたんですけれど、その間違ってる部分とかに、ね、なんかハイライトを出すみたいなこととかもデモだとやってたりして、結構夢があるなみたいなふうに思ったりしました。
クライアントサイド AI だとそれこそ本当にクライアントサイドだけで完結するんですけど、今回扱うマルチモーダル API のところだと画像をクライアントサイドで扱えるんですね。もしサーバーサイドにそういった画像を連携しようとすると、もうたくさんのバケットを送信しないとそういった解析ってできないんですけれども、今回はもうクライアントサイドの GPU だけでその処理ができる。我々はもう結構デモしてますね。
そう
ですね。実際使ってみてどうですか？
実際に使ってみて、自分前までサマライザーとかライターとかリライターとかって使ってみてたんですけれど、新たなそのマルチモーダルのやつとかだと結構あれですね、なんかそれまでテキストベースだったやつがそれ以外のものに対応できるようになったんで、なんか使いどころがたくさんありそうだなっていう印象でした。はい、
そうですね。使いどころは少し難しいんですけど、コストだったりとか通信をしないっていう特徴だったりとか、そういった特徴に向くところには結構向くのかなと思っています。
ちなみにその AI を使うにはユーザーに 何が必要ですか？そのエクスペリメンタルなとかなりの Chrome ブラウザがないと使えない感じですか？
そうですね。まだパブリックには公開されていなくて、まだまだテスト段階の機能になります。なので、かなりのブラウザでしか、現在のところは試せないですし、より新しい機能になると、そうですね、アーリーアクセスプログラムを 登録しないといけなくなります。もし使えない場合は、今回も新しく発表されたんですけど、ハイブリッド API っていうのが発表されていて、ビルトイン AI でもしできないブラウザ、例えばサファリとかに関してはハイブリッド API を通して Firebase にフォールバックするっていう機能が今回新しく追加されました。
そうですね、 Firebase の API キーとかを設定していて、 Google さんがホスティングしているブラウザと同じモデルを呼び出す、サーバーサイドで呼び出すことが可能ですね。で、そうすると例えばユーザーがサファリのユーザーでも一応ビルトイン AI のポリフィル的な使い方はできます。 Chrome の UI のところですけど、新しくよくある UI パターンを実装できるための機能も追加されたんですけど、今回一番キーノートで注目されたものは CSS のカルセルの作り方ですね。それはこれまで不可能だった完全に HTML と CSS でカルセルを実装することを話してるんですけど、それも結構 UI パターンとしてカルセルを使うことが多いので、これもまたすごく便利な機能だなって思いました。つい最近担当のプロダクトにカルセルを導入したんですけど、そのもう 何百行ぐらいの JavaScript コードが必要になるんですね。で、それはそれで良くないなっていつも思っているので、 CSS と HTML だけで完結できるのは本当に大きいなと思います。
ウェブのエコシステムを考えている人たちはやっぱりウェブのユースケースっていうのをすごく大切にしていて、そのユースケースをきちんとウェブ標準に落とすっていうのを常にやっていて、今回ついにカルセルが登場したっていう形ですね。で、今自分はパフォーマンスの改善をカンパニーの中でやっているんですけれども、その中で一番問題が起きやすいのがこのカルセルの実装で、カルセルの実装ってやはり先ほどあったように複雑なので、どうしてもその実装を間違えてしまうと、例えば本来最初の画像しか読み込まなくてよいのに、その次のカルセルのページを読み込んでしまったりしてしまう実装が多くなってしまいます。なのでライブラリも結構気を使いますし、実装も大変なんですけれども、今回この CSS カルセルを使えば JavaScript コードがゼロになるので、そうした問題も全く発生しなくなりますし、 P の改善もすごく簡単にできるようになるかなと思っています。
そうですね、実は発表の後にちょっとブルースカイを確認してたら、サラ・スイエダンっていう方がいるんですけど、その結構アクセシビリティ界隈で有名な方なんですが、彼女のブログでその CSS カルセルにアクセシビリティの課題が実はまだまだ多く残っているので、残るそうなので、なんかすぐ導入できるものではないですか。なんか今後他のブラウザとかでもサポートするようになっていて、そのアクセシビリティの問題も解決されたら本当に期待できる機能だなと思いました。その機能が本当にブラウザに増えるまでに、多分 JavaScript が多い、書き方が引き続き使われると思いますけど、そんなに JavaScript を書いちゃうとなんかやっぱりバグいっぱい出る可能性が高いですが、そのバグを解決することには開発ツールを使うことが多いと思いますが、今回の IO で結構開発ツール周りでもアナウンスがあったんですけど、
新しくなりましたね。津村さんもデボ試しましたか？
でもそうですね、試してみて、実際にその何ですか、一部の画像とかがちょっと大きくなっちゃってるとか、そういうデモとかでそれをなんか直すっていうのを AI アシスタンスを使ってやってるやつがあったんですけれど、なんかそれも今回はちょっとデモだったんで、CSS とかの修正とかじゃなくて JavaScript のコードとかが出ちゃってたんですけれど、なんか結構それは実際に導入されたら便利そうだなと思いました。
開発者ツールの中に一つ AI アシスタンスですかね、タブが新しく追加されて、そこに簡単なコマンドを、質問、修正内容を入れると、その修正内容をベースにコードに直してくれる。で、その出てきたコードを適用するっていうボタンがあって、それを適用すると実際のコードがプロダクションに反映されるんですね。すごい簡単に使える面白い機能だなと思いました。
そうですね、なんか特にそこまでまだシニアじゃない方とかにとっては、なんかこのウェブサイトはなんで思い通りが動かないんだろうとかって不思議に思ってたら、もう AI に聞いてなんかそのバグの回収をなんか手伝ってもらうことはとてもいいことだなと思いました。 で、Chrome の開発者ツールはそれ以外も結構新しくなっているところがあるんですけど、特に今回パフォーマンスタブが改善の中心になったんですが、そのパフォーマンスタブはどう変わりましたか？
そうですね、パフォーマンスタブたくさん変わったんですけど、ここにもやはり AI の力が入りました。左側のタブにパフォーマンスのコアメトリックスになるような値が全部出るんですけども、例えばこれまで CLS とか INP ってなかなかどうやったらそれが改善できるのかわからなかったんですが、それも先ほどの AI アシスタンスと連携して AskAI っていうのができるようになっていました。
そうですね。で、この開発者ツールについてなんか一個だけ注意しておきたいところがあるんですが、やっぱり裏で AI が使われているんですが、さっき津村さんが話してくれたビルティン AI ではなくて、Google のサーバーの Gemini Flash を呼び出すような実装になっているので、自分のパソコンの中のものが Google のサーバーに送信されるっていう一つの課題があっていて、多分個人開発であんまり問題にならないんですが、そのでかい企業とかで働くと なかなかその社内の秘密をばらさないように気をつけないといけないなって思いました。
内部コードが送信されてしまうので、ただ記録はされないっていうことなので、そのあたりはポリシーによっては安心できるかもしれないですが、
そうですね、 Chrome の、エンタープライズ向けの Chrome を使っていたら、その Chrome のアドミンがエンタープライズ設定をオンにできることは一応できるみたいですが、その場合にサーバー側で何も保存されないっていう約束があるそうです、うん。続いてもツーリングですが、なんか前回の Google I/O のエピソードで結構話してたと思いますが、そのベースラインっていう Web の新しい概念が出てたんですけど、そのベースラインっていうのは、先ほど話してた CSS カルセルとかをいつになったら使えるようになるのかとか、そういう課題にぶつかっている時に使えるツールですけど、そのベースラインっていうのはなんて説明したらいいんですかね？
そうですね、これまで複雑だったウェブ標準のあり方、どうしてもやっぱりウェブ標準って遅れてしまうので、どんどんブラウザが新しい機能をどんどん追加して追加してっていうのが先行するんですね、はい、そうするとどうしてもどのバージョンでじゃあこれを使えるんだっていうのが不明瞭になりがちだったんですけど、それをクリアにするのがこのベースラインっていう概念だかなと思っています。
そうですね、例えばMDN で何かブラウザの API とかを確認するときに、最近になってだいたいどの API でもなんかベースラインのロゴみたいなやつがついていて、そのロゴの種類3つあるんですけど、ニューリーアベイラブルとリミテッドアベイラブルとワイドリーアベイラブルなんですが、そのリミテッドアベイラブルだったら、そのまだ全てのブラウザの最新のバージョンでさえサポートされていないので、まあ、プロダクションで使わないでっていう意味ですね。で、そのニューリーアベイラブルは、全てのブラウザの最新のバージョンでサポートされるようになってから、そのニューリーアベイラブルっていうステータスになるんですが、そのステータスが2年間続いたらニューリーアベイラブルがワイドリーアベイラブルに変わるんですが、その時はもうほとんどのプロダクトで安心してそれを使えるようになります。で、その毎回毎回 Web の API を使うたびに MDN に行ってこのベースラインを確認したりすることが大変なので、今回の IO でそれを助けるツールが発表されました。
ESLint でなんか HTML とか CSS とかのどれを使ったら問題ないかみたいなのを出してくれるっていうのが発表されていて、
そうですね、ブラウザーズリストっていう OSS と連携してブラウザーズリストベースラインですかね、そういったプラグインができるようになるそうです。それを入れることで VS コードだったりとか普段使ってるエディターの中でもホバーするとすぐにこれは使えないとかこれは使えるみたいなのもできますし、リントの世界で例えばプルリクエストを出した時に落とすみたいなこともできるようになるので、私たちはまあ安心して使えるようになる世界観がまあこの先待ってるかなと思っています。
そうですね、なんかその VS コードはデフォルトでこれから API を使うたびにベースラインが表示されることは本当に大きいなって思いました。だからその特に今まで気にしなかった方でさえも簡単に気づくことができます。で、ベースラインは多分これもあって、これからどんどんその、うん、 概念が広まるんじゃないかなって思います。でもうちょっとなんか細かく見ておきたい方は ESLint のプラグインを使ってそのターゲットにしたいベースラインとかを設定できてそのベースラインに入っていない API を使った瞬間にウォーニングとかエラーが出るように設定できます。
細かく指定したい場合はベースラインのそのコンフィグの中に年次も設定できるようになっているのでこの年のベースラインで私たちは作るみたいな定義も入れることができるようになっていました。
例えば、ベースライン2024年をターゲットにしたらその2024年1月1日ですかね。
ですかね。
の時点で、全てのブラウザーに2年以上サポートされた API のみ使えるようになります。今回の IO のウェブの発表盛りだくさんだったんですが、なんか最後に触れたいものなんですが、そのクレデンシャルマネージャーっていう新しい概念が Chrome に増えたんですが、それ何の概念ですか？
クレデンシャルマネージャーは今回 Chrome に入ることになったんですけど、認証の仕組みをより簡単にするのための取り組みになっています。これもデモがあったんですよね。
そうですね、デモがあってそのあれですね、選択できるようなデモとかがあっていくつかの認証の方法があって、でその中の一つがパスキーでのやつですね。あとは FedCM というやつでそれぞれ試したんですけれど、結構ログインとか簡単になるなって思ったのと、あとはパスワードを変更したい場合とかもその変更とかをより使いやすくなったりとかっていうのがありました。
確かにその機能すごかったですね、うん、Chrome が弱い貧弱なパスワードをなんか認知したら自動的にそのパスワードを更新してくれるサービスのようなものが新しくブラウザに増えましたね。
そうですね、ウェルノーンっていうパスの中にウェルノーンチェンジパスワードっていう場所を置いておくと、まあ、それはただのリダイレクターなんですが、もし例えばパスワードがリークしてしまって、例えばまあ別のサイトと同じパスワードを使っていることを Chrome が検知すると変えてくれっていうダイアログが出てくるんですね。ただそのダイアログもワンボタンを押すだけでそのウェルノーンチェンジパスワードが提供されているサイトに関しては自動で AI がフォームを入力して勝手にパスワードを変えてくれるっていう機能が今回新しく追加されていました。
そうですね、なんか多分皆さんも自分の日常生活で課題を感じていると思いますが、なんかウェブサイトでログイン画面に行くとなんかあらゆるログイン方法があるじゃないですか、うん、例えば GitHub とかだったらパスキーもあれば、うん、パスワードとユーザー名のログイン方法もあるので、なんかその2つの方法の使い分けとか結構ややこしくなってる時が多いんですが、クレデンシャルマネージャーっていう、まあ、新しくブラウザに追加されたものがなんかいろんなログイン方法に一体感を持たせるような本当に神機能ですね、うん、
これまでのパスキーってやはりその登録されてないデバイスとかでアクセスするとどうしてもそのパスキーのダイアログが最初に開いてそれをキャンセルしないと通常のログイン方法に戻れなかったんですけれども、今回のこのクリデンシャルマネージャーは、まあ、通常のログインとそのパスキーでのログインをちゃんと一致させるような同時に出す UI になっていたので、いろんなパターンのアクセス方法でもよりやりやすくなっている UI かなと思っています。実際に試してもらうのがいいかもしれないですね。
そうですね、これなんか、パスワードマネージャー専用の属性も新しく増えましたね。インプットのフォームにオートコンプリートのような属性があって、うん、今 100% 覚えてないんですがそういう属性を増やすとパスワードマネージャーが自動的にそのものをオートフィル、例えばパスワードの確認とかそういうのインプットがあるじゃないですか。で、確認用っていうオートコンプリートの属性を増やしたらそのパスワードマネージャーがそれを完全に自動にフィルできるようになるという新しくなった機能です。
そうですね、インプットタグも新しい属性が増えているのでそのあたりも新しくちょっとインプリメントできるように皆さんした方がいいかなと思います。
で、今回のアナウンス、まあ多分もう何十分話してるのでなんか割と多かったと思いますが、その全てが一つのウェブサイトで確認できるようなリンクを今回のショーノートに貼りたいと思います。というわけで今回は Google IO について話していきました。 LINE Yahoo のフロントエンド開発組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行っております。 過去のエピソードでは社内の学習企画から始まったコンテンツも多くありますので、今後も発信していければと思います。今回は Google I.O. の現地から発信していきました。浜田さん、津村さん、森本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。